正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は66です。
そうです、66
です。6月6日午後1時を回りました。ね、6月に入りました、
はい。
まあ、6月といえば梅雨のね、はい、長雨のシーズンにこれから入りますけれども、なんとかそうね、あの大雨にはならないように。
いや、もうそれをね、例年のことがありますので願ってます。
そうですね、はい。まあ、温暖化が進むと雨の量が多くなるかもしれないとかね、そういう傾向が強まったりとかいうふうにも言われてますし、あのとりあえずですね、今出ている長期予報では、はい、今年の梅雨の降水量なんですが、あんまりいい情報じゃないんですが、平年よりも少し多めになりそうなんです。
はい、例年よりというのは、そう、昨年も結構な量が降ったと思うんですけれども、
もともと今の時期って例年でもね、もともと雨の多いシーズンじゃないですか、
はい、
その例年よりもちょっと多くなりそうっていうことは、ちょっとの心配なね、
あ
の今のところの予想になっていますのでね。
はい、
いや、
皆さんもね、お気をつけていただきたいですね。
そうですね、いろいろ対策をね、考えながら、この6月をね、過ごしていただきたいと思いますが、さて今日の番組はですね、前半と後半企画ちょっと分けます。
分けますか。
後半はなんと素敵なゲストを今日はお呼びしてますので ね、
そうですね、
はい、いろいろお話を伺いたいと思います。最後までぜひお聞きください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さて今日はですね、まず車の話をねちょっとしようかなと思いますが、僕は割と車の運転は好きな方でしてね、
はい、
通勤にも車をよく利用するんです。
かっこいい車でシュッて来られるのを何度か拝見したことがあります。
何、まさきさん環境に優しくないじゃないって思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、
そんなことないです。
一応ね、ディーゼル車なんですよ、軽油で、まあ、クリーンディーゼルの車なんですけども、ね、はい、そうですね、予算がもうちょっとあればそのまあハイブリッドとかね EV 車にしたいところなんですが、という方もラジオ聴きの皆さんね本当に多いと思いますが、
はい、
荻野さんは車の運転は、
はい、もう免許すら持っていないんです。
荻野さんはだから助手席派なんだ、は
い、そうですね、
ドライバーさんが常に
そんないいものじゃないんですけれどもなんかですね、あまり車に興味がなかったっていうのは、うん、正直あって、
はい、
まあ、エコな生き方をなんか若い時から、うん、してたのはあるような、私割とちっちゃい時から、うん、そういうことをもう意識持ってたかもしれないです。すごいお利口さんみたいに言うと変ですけどね、
意識が終わりだったんですね。
なんかね、なんか私たちの子供の頃から少しずつですけれども、うん、お買い物袋っていうのは割とこうそういう話になってたりとか、う
ん、昔は普通でしたもん、それが、
うん、普通でした。
うちの袋だって常にお買い物袋を持って、
そうですよね、
はい、市場行くよ
って、ね、はい、そうそうそうそう、
昔スーパーマーケットのことは市場市場って言ってましたからね、
そうそうそう、はい、で、そんなゴミになるものは出しちゃダメとか、うん、割と母からも、うん、そういう教育が当たり前にあったので、うん、なんかエネルギーも大事にしなきゃいけない、うん、冷蔵かけたらすぐ閉めなさいとかそんな生活をしてたように思うんですけどね、
うん、
はい、
だいぶ脱線しましたが、
脱線すみません
車の話しますね、
はいはい、車素敵ですね、
はい、まあ、ちょうどゴールデンウィークから1ヶ月ほどね経ちましたけれども、はい、このゴールデンウィークの期間もですね、結構車を利用したレジャー楽しまれた方も多いと思うんですが、
多いと思います、
まあ、これからの車はといえばやはり、まあ、ガソリン車、ディーゼル車よりも EV 車ですよね、うん、
はい、
で今日その話をねしたいと思うんですが、
はい、お願いします。時間なくなっち
ゃいます。先日もお伝えしたんですけれども、
はい、
EV 車の割合、
はい、
販売台数なんですが、2020年 の EV 車の、まあ、新車販売台数約1万5000台でした。乗用車全体の販売台数が約250万台だったので、全体のおよそ 0.6% が EV 車、
まだまだちょっとわずか。
ちなみに EV 車って乗ったことありますか？
ないんです
よ、まあ、いわゆる電気自動車、
ね、
本当に静かでエンジンの音じゃない、何とも言えない音がね、
はい、
よくしてますけどもね、最近の EV 車ね。でね、この EV 車の利点はですね、はい、まずご存知、環境に優しいと、
はい、
まあ、二酸化炭素をはじめ排気ガス出しません、
うん、
ね。で、欠点が実はあるんです。
あ、そうなんですか。
現時点での欠点というのかな、
はい、
充電するのに時間がかかる。
ああ、そうなんですか。
そうなんです。それと充電する拠点がどんどん増えてはいますが、まだまだちょっと足りない状況になってると、うん、特にこの充電時間の方なんですね、はい、日本の場合はですね、日本車の場合は手元の資料ではもうちょっと進んでるかもしれませんが、手元の資料では、急速充電というモードでもフルに充電するのに30分以上かかるというふうに言われているんですね。
そうなんですね。
だからね、ガソリンになったら給油って、
うん、
まあ、そんなに、まあ、数分でできるのに、やっぱり、はい、充電するのは30分以上日本車の場合はかかる。なのでここがちょっとネックになっているんですね、
うん。
さあ、海外はどうしようか、進んでいます、これが。
あ、そうですか、
うん。今その電気自動車で、お、ちょっとそんな車乗ってんのかっていうのがアメリカのテスラ、
は
あ、聞いたことあります？
あります。
なんかちょっと近未来的な、ね、そんなにこう派手な車ではないですけども、ちょっとシュッとした感じのね、車なんですが、このテスラ社なんですけども、2019年 250kW の急速充電器を開発しました。15分の充電で約275キロ走ることができる。
へー、すごい。
さらに、ポルシェ2020年に4分半で100キロ走るという車を投入しております。
はい、
僕が調べた中で一番ですね、充電時間が短いのは、
うん、
充電にかかる時間5分で220キロ走ることができるという EV 車が、
はい、
他の車ですけども登場しております。
へえ、すごい、それ早いですね。
だから5分だったらほとんどガソリンと変わらない感じですよね、
うん、
で一旦だから充電するともう220キロを行けると、
うん、
220キロなので、まあ大阪名古屋は行けますよね。
結構行けますよね、
うん、ということですね。でね、EV 車といったらやっぱりちょっとこうね、お高いイメージがあって、で、
はい、
で実はその高級車が中心だったんですね、
うん、
ガソリン車じゃなくて EV 車にするっていうその高級車が多かったんですが、最近はですね、割とこう量販車も増えつつあるところ、
メジャーなみんなが乗れるような車になってきた。
そうそうそう、普段使いできそうな車が徐々に増えていると、うん、まあ、ただそのこの資料ではですね、それでも500万前後なので、
うん、
やっぱりまあだいぶ
いいお値段ですね。
高いなという感じはしますけれど
ね。乗らないのですが、自分運転できないですが、乗せてもらうことがあって、
はい、
購入価格は割と知ってます。
あ、車の値段ですか。
はい、
はい、まあ500万ちょっと
結構高いですね。
ですよね、はい、多分今のね、世の中の流れだとどんどん EV 車普及、この方向はもうまず間違いなく変わらないと思うんですね、
うん、
あとは水素ガスのね、水素燃料とか使った車もありますけれどもね。なので、あとはその充電の時間をいかに短縮するかということですかね、
はい、
うん、あとは充電拠点、今のガソリンスタンド並みに広げていくと、うん、でこのあたりうまく揃うと、その環境に優しい EV 車がどんどん普及していくという方向になると思いますが、ちょっとね、その意味では日本車って遅れてるのでね、まあ、トヨタとかホンダとか有名なね、世界的に有名な、車会社ありますけれども、うん、そこまではちょっと行ってない状況にはなっておりますけどもね、
うん、
さあ我が家に EV 車が来るのはいつになるんだろうかうん、まあこれから先はどんどんね、その普及していくとは思いますけれどもね、値段も安くなっていくとは思いますが、
ね、
今日はその EV 車のですね、はい、充電の話、だいぶ短くなってますよっていう話をしました、
はい、
ではここで一曲お届けしましょう。
エリック・クラプトンでプリテンディングです。
さて後半はですね、素敵なゲストをねスタジオにお招きしております、
はい、お客様は永ヶ島漁業協同組合代表理事組合長でいらっしゃいます橋本美希也さんです、橋本さんはですね、海苔の養殖漁業、またタコ壺漁業、そして刺し網漁業というものをですね営んでいらっしゃるんですけれども、うん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まあ、今日は主にタコ壺漁業についての、ね、お話を伺うんですが、明石焼き、
うん、
タコ入ってます。
あ、大好き。
明石タコはもう有名ですよ ね、 ね、名物になってますけれども、
はい、
橋本さん、タコ壺漁業、
はい、
でなんとなくタコ壺を沈めてタコが入ってきてそれを引き上げるというイメージなんですが、そのイメージ、
まあ、それで合ってます。
大体もう少し具体的に言うとどのような量になるんですか。例えば朝出られるとか。
そうですね、夜明けから基本出るんですけど、
はい、
まあ、潮の早い時にタコ壺を引き上げる、
うん、
で、まあ、前日とか 前々日、
はい、
だいたいまあサイクル2日とか3日サイクルで引き上げる。ずっとつけとこ込んでるんですね。
はあ、
で3日つけ込んでるやつを引いたり、うん、2日つけ込んでるやつを引いたりって、うん、
潮の早い時に上げるんですか。
はい、そうです。
それはあれですか、潮が穏やかな時はその壺に入っててもタコ外に出ちゃうけども。
そうですね、
潮早くなってからちょっとまずいまずいって言って入ってきてそれを引き上げる。
そうです。
あ、すごい。
潮止まりに餌をするのに外に出るんですね。
なるほど。
で潮が来たら避難してくるっていうか、自分の家やと思って。
あ、だいたい深さってどれぐらいですか。
3メーターからまあ10メーターぐらい。結構浅場です。江ヶ島やってるのは、
はい、あ、なるほどね。一応この番組は環境問題を扱う番組でして、はい、そのタコ漁業とその例えば温暖化の関係であるとか、
はい、
さらに言えばその海 その汚れ汚染の問題であるとか、はい、それから最近やっぱり海の栄養が不足しているというね言われてますけども、そのあたりってやっぱりだいぶ影響出てるもんなんですか。
多分出てると思います。
うん、
まあ、タコ壺漁して、まあ、42、3年になるんですけど、はい、
うん、
まあ、初めの頃は、まあ、タコの漁獲は、まあ、3年4年ぐらい周期で、はい、あんまちょっと少なかったりはしてたんです。でその時は、まあ、冬が水温が10度以下とか、
はい、
下がった時にその次の年は少なかったり、はい、そういうサイクルだったんですけど、
冬の水温が低いとタコは
やっぱり10度以下になるとタコのちょっと生息が死んだりするんで。
あ、タコは暖かい方が好きなんです
ね。そうね、この辺のタコは。
あ、そうですか、
はい、うーん、まあ普段は普通はそういう周期があると。
最近
はどう
ですか。ここ近年ね、
はい、
暖冬な年でも去年なんかは全然いなかったり。
あら、
極端にやっぱり餌の2枚貝が少ないんじゃないかと思うんですけど。
そうか、やっぱりどちらかというとその海の環境というか餌食べ物の問題、
はい、もあると思いますけど。
うそうですか。
流れとしてはちょっとずつやっぱり減ってきてしまってるんですか今。
そうですね、減ってますね。
そうですか、
不安ですね。海の栄養は今不足してる、それが餌もちょっと減ってきてるんじゃないかと、はい、これ原因何なんでしょう。
なんかちょっとわからないですけど、まあ、栄養が
やっぱりそうなんですかね。
ちょうどその2年ぐらい、一昨年ぐらい海苔も色落ちになってね、
はい、
極端に栄養がなくなった時期がちょうど産卵時期や とか産卵の後のタコの小さい時期とかに重なったとか、
うん、あやっぱり
なんとなくそういうのが全部リンクしてくるような肌感でしかわからないんですけどね。
いやいや、もうすごく大事な
ことです、ね、僕たち
知らないところなのでね。
本当にね。
なるほどね。でもやっぱり少しずつ減ってきてるとはいえ、やっぱりもちろん漁業も続けなければいけないし、うん、はい、僕たちも美味しいタコ食べなきゃいけないので、
いただ
きたいですけど、いろいろこう活動はされてるんですか？
もう長く産卵しているタコ壺、タコが入っているタコ壺、はい、それは放流、買い取ってまた海に返すとか、
うん、
産卵用のタコ壺を放流するとか、
はい、
100グラム以下は取らないとかね。
ああ、
なるほど、
なるほど、ね、
要するに人工的にタコ壺に卵をですか、を入れるのかな。
いや、もともと産んであるやつがあるんですよ。あ、
それを引き上げて大事に育てて、
はい、それはもうまた海に返す
って。海に返す、
はい、
あ、なるほどなるほど、
なるほど。
100グラム以下はもう禁止と、
はい、で近年その産卵時期お盆が済んでからタコの頭に子供を持ってるんですけど、
はい、
メスの、
え、タコ頭
これが内臓なんですけど、
実は私たち知らそんなことも
知らないことだらけ。
本当に
タコの頭、あれ頭って言ってますけど内臓なんですね。
内臓です、
まあ、体ですよ、
ね、体です、体です。
あ、そうかそうか、
そこに卵があって、
頭の中に卵がある、
で、そこはもしかしてそこから取ってそこに戻すっていうこともされたりしてますか？
いや、それはしてないんですけど、そのメスのタコを放流するとか、
はい、なるほど
で卵産んでくれよっていう感じですかね。
でその間その場所は禁漁にすると書いていうのをここ何年か取り組んでるんですけど、増えないんです。
なかなか成果出すの難しいねかもしれないですね。で今お話伺っててもなかなかそのね、タコ漁って、ね、知ってるようでやっぱり知らないことも多いねっていうのはよく分かりましたけれども、
はい、
一般の、まあ、消費者の方に向けてですね、
はい、
なんかこう積極的にこう PR とか今されたりはしてるんですか？
私たち何かできることないですかね。
そうそう、どのような活動を僕たちできるんでしょう、
はい、お手伝いできるようなこととかないでしょうか？
まあ、ゴミとかね、
はい、
海のゴミとか、
は
い、
そういう出さないようにする、
はい、
ああまずそこからも、
まあ、兵庫県産のタコを食べてもらうと、
なんかそのタコ壺なのでね、このタコ壺は私のっていう風にできないんですか？なんかそういうオーナー制度みたいなのないんですか？
まあ、オーナー制もしてるんですけど。
あ、してるんですか？
はい、今年ちょっと小学生に放流のタコ壺に絵描いてもらって、
は
い、
あら、
でそれを投入しようかなという、ちょうど海づくり大会があるんで、イベントで、
あ、秋にね、はい、ありますよね、
明石の小学生にタコ壺に絵を描いてもらってそれを投入する計画があります。
これはもう子どもたちは嬉しいでしょうね。
そうですね、それはもう募集をなさってるんですか？
いや、もう小学校に持っていて近くの、
なるほどなるほど、ああ
、まあ、明石市の、まあ、漁協が5つあるんですけど、
はい、
まあ、5つの小学校になってみますけどね。
もうすでにそういう活動もしていただいて、
はい、
絵を描いて、もう自分の都合だよみたいな意識を持ってもらうような活動をなさってる、
はい、まあ、そうやって少しでもね、タコ漁に触れていただく人が増えると、はい、子どもたちも含めて、
そうですね、
ね、環境自体もやっぱり意識し始めますもんね、
う
ん、
そうですね、
子どもたちもね、は
い、まあ、子どもを海にね、うん、触れてもらいたいですね。
そうですよね、
そうですよね、
海で遊ぶことが最近もないんでね、
うん、
やっぱり危ないとかね、
はい、
なかなかありますもんね。でもやっぱり自然は触れないとわからないものもありますもんね。
そうですね、
ね、
まあ、自然は怖いですけどね。
そうそう、それはね、怖いことはしっかりと理解した上で、うん、
はい、
ね、遊ぶっていうのが大事で、僕もそこが一番好きなところなんですね。
本当ですね、
アウトドアで、ね、
いや、でもそのタコの生態も本当に私が知らないように子どもたちにもなんかもっと知ってもらうようなこともね、うん、大事なことですね。
まあ、環境学習もしてね、小学校行って、
はい、
タコ壺、タコの星タコの教室もやってるんですけど、
はい、あ、そう
です、星タコ、
あ、いい、え、橋本さんが実際に行かれたり、
はい、小学校で行って、
そうですか、
ちょっとそれ取材に行かせていただいていいですか？
やるね、
大丈夫ですよ
行きたいです ね、
ぜひぜひ、
はい、
なんかこうスタジオ磯の香りがちょっとしてきましたけど
ね、
はい、最後にラジオ機の皆さんに、ね、なんかお一言ございました？
明石の、まあ、タコは日本一と思いますので、
はい、
ぜひお賞味ください。
あ、わかりました
承知いたしました
、はい、ありがとうございました。本日のお客様は縁ヶ島漁業協同組合代表理事組合長でいらっしゃいます橋本美希也さんでした。ありがとうございました。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
ではここでお知らせがあります。上野さん、お願いします。
はい、兵庫環境創造協会からのお知らせです。はい、6月は環境月間です。環境保全の重要性を認識し、行動のきっかけとなるためのさまざまな行事が県内外の各地で実施されます。一人一人ができることに取り組むことで、環境負荷の低減に大きな効果が生まれます。この環境月間を機会に、私たちができる地球に優しい行動を考えてみませんか。
皆さんご存知でしたでしょうか。ね、6月は環境月間、
ね、そうなんです。
少し普段以上に意識を高めたいと思います。
はい、
はい、もう一つお知らせあります。
はい、また兵庫環境創造協会では、2050年の未来の地球環境について考える兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクトに参加する高校生を募集しています。
今年も
そうなんです。
やりますね。
はい、はい、詳しくは兵庫環境創造協会のホームページでご確認ください。
はい、高校生の皆さん、一生懸命ね、環境への取り組みされている方多いと思いますけれども、発表していただいて、
はい、
その暁にはまた番組ゲストでお呼びして、
楽しみにしてます。
意気込みをなどなど語っていただきたいと思います。はい、
もうどしどしご応募くださいね。はい、お願いいたします。
ます。さて、今日は月始めの放送ということで、先月たくさんお便りをいただきました。その中からですね、はい、防災グッズ、
はい、
今日は当選発表の日でございます。
そうなんです。はい、選ばせていただいた方、ラジオネーム頑張れ一光健二さん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
メッセージもいただいています。増崎さん、あの都市交通で窓が曇るって聞いたら、ロープウェイじゃないけど六甲ライナーの窓もあるマンションの近くを走行する際ですね、まあ、沿線住民のプライバシーに配慮して窓が瞬間に曇りますよっていう、ね、メッセージをいただいています。うん、この方はね、プレゼントを送らせていただきますので待っててください。
月1でプレゼントの
防災グッズプレゼントしていますよ。
防災グッズプレゼントしておりますので、はい、どしどしお寄せいただきたいと思います。また疑問質問もね、どしどしお寄せください。宛先はこちらです。
おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西増崎明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています。
お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週。
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と、兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りしました。